アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2701回7月17日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは去年の今日のこの空をです。三浦さんです。おはようございます。
明日今年初めて子供と一緒にプールに行く予定になっています。明日は寒くなければいいなと思っている三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。今週のテーマ去年の今日のこの空をっていうのはチェリッシュの渡り鳥という歌の一節なんだそうです。チェリッシュの代表曲ってテントウムシのサンバでしたね。私が子供の頃は少なくとも年に1回はどこかで流れていたような気がしますが、皆さん覚えてますでしょうか。今日もよろしくお願いします。
ネットジャパンにあった記事です。 iOS26 の透明感ある新 UI 透明すぎたベータ3で起動修正という記事が出ていました。現在開発者向けにリリースされている iOS26 ベータ3で透明感を特徴とする新 UI リキッドグラスの透過性を下げたことが話題になっています。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。スミレさんは今週はお休みです。
はい。
ここのとこ iOS26 本来順当でいけば iOS19 って言われるはずやったが、2026年に向けて出すからいうことで26という名前になってるわけですが、リキッドグラスデザインというこのすりガラスのようなトレーシングペーパーのようなUI があまりに評判が良くないので透明度を下げてきました。ベータが重なることに。それやったら最初から透明性にはええやろって思うんやけど、確かに前より見やすくなってるんですよね。だからね、
見やすさとかね、
微妙は微妙ですけどね。前の方がいいかって言って、いやそんなことないよなって、あとまあベータ3の方がまだなんとか見える感じかなっていう感じなんですけど、これでもほんまに最後までどうするんやろうなっていう気はしますけどね。
ちょっと迷走しそうな感じもしますね。
普通こういうデザインなんてね、誰にも見せずにいきなり発表ってことないはずなんですよ。テストケースをまず作って一般のテスターに見てもらって、それでよしよしやってから広めるはずやから、その時点でどんな評価やったんかすごい知りたいですね。
あ、でもアップルの場合はそういう広い一般のテストっていうのは今のとこはベータ版が出るまではしないですよね。
プログラムでこれまでもユーザー会相手にそういうのはあったんですよ。今はあんまりユーザー会相手にそんなしないけど、一般のデベロッパーに出す前よりも、まあ、アルファって言ってもええぐらいなんだけど、デザインやからね、そういうのやってるんじゃないかなと私は思うだけなんですけど、こんだけの大きい企業はテストケースもなしにいきなり全世界のデベロッパーにはいどうぞっていうのはちょっといくらでも冒険しすぎやろと思うので。
アップルはそれするんちゃいます。 WWDC で発表される前はもう社内でしかテストは多分してない、ね、
でも社内かってそんな100人200人のレベルじゃないと思いますよ、そうなったら。
どうでしょうね。だからこそ発表前にいろいろこういうデザインになるんじゃないかっていうのは漏れてたっていうのはあるでしょうけどね、ある程度。
例えばそこのデザインチームでテスターではこういう意見だったけども、きっとこのデザインは受け入れられるはずだっていう何かこうポリシーみたいなのを持って続けてきたのか、あるいはもうええねん、俺が言うんやからお前魚も言うて強行で知ってしまう人がいたのか、さあ分かりませんけど。まあでも大きい目で見れば過去のデザインも全部が全部受け入れられたとは思わないんですよ。やっぱりちょっとずつ、ちょっとずつなんだかんだ言われながら、後になったらよかったな、よかったな言ってもらえてるものもあったと思うので、きっとね、何年かしたら、あの時はこんなこと言われたけど、よくよく見たらいいよね、リキッドグラスって。
なればいいですけどね。
慣れちゃってるってことですね、結局。
そう。
なればあるでしょうね。
そう。見にくいけど、意外に慣れちゃうみたいなね。いや、やっぱり、ね、透明って難しいよ。やっぱり見にくいのは見にくいと思う。
何をこうオリジナルを求めてこうなったか、またどっかで本が出た時にも書かれる話なんかもしれませんけど、今やらんでよかったんちゃうかなっていう気がしますね。
いやいやいや、AI ができてないから、今やるしかなかったんですよ、これ。
そうかな。
僕の理論はね。うんうん、こっちに逃げたんです、一旦。すごいでしょ、綺麗でしょ、うん、っていう。
余計火ついてるじゃないですか、そしたら。
そうそうそう。残念でした。うまくいかなかったかもしれんね。そう。ちょっと失敗かな。う
ん、でも、なんかある意味、マクドナルド的な戦略かもしれんね。
マクドナルド的。
マクドナルド。
なんかで言ってたのを読んだんですけど、うん、マクドナルドって時々失敗みたいなこともあるじゃないですか。値段の付け方とか。パッケージが大きすぎるとか、うん、そういうのも、うん、マクドナルドだったらいいも悪いも含めて常に話題に乗ってることが大事なんやっていう考え方
です。それはそうかもですね。
うん、まあそうですね。
でひょっとしたらアップルもとりあえずどう言われようがええけど、とりあえずそんな言ったら炎上 YouTuber とかあれんけど話題になってることが大事や言うてやってるとこがあんのかもしれませんけどね。
うん、まあアップルといえばね、デザインっていうのはありますからね。こうやってデザインでこんな新しいって言ったら、それはみんなね、一旦、うおーって、どんなんじゃーっていう飛びついて、っていう意味では話題性はすごいっすよね。
まあね、ほんまに。
嫌いじゃないんですけど、リキッドグラス、かなりの微調整が今後もされていくんだろうなと思います。う
ん、まあそんな話題の後、Mac の話なんですけども、Apple チャンネルにあった記事で、クロスオーバー4 Mac の次期アップデートでは、Wine 10.10 や、D3D メタル 3.0 が導入され、Mac でもクリアオブスキュア、エクスペディション33などがプレイ可能にという記事がありまして、クリアオブスキュア、エクスペディションって何やったっけなって今、どんなゲームやったっけって全然覚えてないけど、ハードな。あ、でもディアブロイモータルもプレイ可能って書いてあるから、そうですね。やっぱり 3D にはめちゃめちゃ重いゲームでしょうね。
はい。ゲームですか。はい、
もう影も見違えるほど改善されっていうね。クロスオーバーの互換性データベースがアップデートされてる。クロスオーバー使います？お二人とも。
使わないです。
使ったことないですね。
私ぐらい使う人間いないと思うな、多分。
あ、そんな使ってるんですか？
いやいやいや、まあ、いつもじゃないです。とりあえずトゥームレーダー動けんかなって必ず一回やるんですよ。
あ、そうか、それか。
で、動かえんねん、なかなか。まだクロスオーバーがバージョン上がった言ったら、まだちょっと入れてみてっていうね。現行のクロスオーバー Mac は料金として、サブスクで年間約1万1000円、74ドルです。買い切り版だと約7万3000円、約494ドルという料金です。で、そうそう、14日間の無料お試し版が最初に走るので、まあ、それで実際環境を使えるかどうかというね、確認ができますよ。
これ入れると Steam のゲームも PC 版しかなくてもできちゃうことが多いってことですね。
うん、これはいけるようになりましたっていうリストが毎回出るんですよ。だから、クロスオーバーに。で、その中に入ってて、いけるんかなって試して入れてみて。まあでも好きですよ、クロスオーバーの発想は。
うん、
大嘘立ち上げるんじゃなくて、その時だけそのアプリが Mac の中で動くっていう発想はね、やっぱ好きなんで。
パラレルズとかはマシンをエミュレートしてるのでインストールできる Windows とは限らないんですよね。
もちろんそうやけど。ね、
ですけどね。
だから、別に Windows はいらないんですよ。クロスオーバーを入れることで、で、対応してるアプリケーションを入れることで、すごく。
ああ、そっかそっか。Windows の OS はいらない。OS のインストールもいらないんですもんね。
いらない。今こう iOS と Mac のにじり寄り言うと変やけど、こう、ちょっとそんなムードが伺えるじゃないですか。iOS と MacOS のね。
はい。
にじり寄りというか、ちょっと感じるじゃないですか。
はいはいはい。
生きてる間に Mac と Windows がこう寄っていく時って来るのかなっていう。
あ、
昔はこれ別やってんけどなーっていう時来るのかなーっていう。
どうなんでしょう。OS っていうのがあまり重要じゃなくなってくるっていう世界ですかね。
今さら OS が何とかって言っても仕方ないでしょうって言われる時代が来るから。
そのね、主要なね、アプリが全部ウェブ上で動き始めるとそういう時代になるんでしょうね。うん、で、そう言ってもオフィス系とかは動きますしね。
うん、
だからビジネス面ではもうだいぶその辺は進んできてるとは思いますけど、うん、このゲームとかね、どうしてもハードに密着するところが多いから、なかなか。
結局、うんうん、元が何、どっちの OS バージョンやったかっていうので、そのアプリのなんか、よしあしとは言わないけど、その動く動かないみたいなところをね、論じるパターンが多いように思うので、結局それをやろうとしたのは、ウェブブラウザーと Java ですよね。まあ今でももちろん現場で使われてるもんですけど、アップルがマイクロソフト買収する。
それは無理でしょうね。
無理かな。もう冷凍人間に一回なってみますわ。で、200年後ぐらいになったら起きてみたら。
はい。
ね、みんなちょんまげ言って
戻っていってるんですね。
そうそうそう。
ファッションが戻ると。
はいはいはい。まあ、OS のね、お話ちょっと続きましたけども。まあ、OS のことを書いた本とか、わかる MacOS なんとかとかね。一週間で学ぶなんとかとか、よくいろんな本ありましたけど。この出版社さんの話題がね、こういう形で来るとは思いませんでした。テクノエッジさんにあった記事で、破産した秀和システムの出版事業を引き継いだ会社からの連絡を読んで思わず笑ってしまった。そして裁判所から手紙が届く。という記事で、書いた方は松尾小屋さんなんですけども、あの、秀和システムさんですよ。
うん。
昔はね、あの、私も三浦さんもよく読んだあの、シェードの解説本とか、出てましたよね。
そうですね。なんかいろんなアプリ、まあ、昔言ってソフトですかね、ソフトの解説本をいろいろ出してた
よく出してたんですよ、
ね、
はい、はい、でこの破産した秀和システムの出版事業を引き継いだ会社からこの松尾小屋さんのところにね連絡があったということでね、そうそう、この松尾小屋さんがね秀和システムさんのところで本を出す企画があって、打ち合わせてる最中に倒産の話が入ってきたらしいんですよ。
そういうこと。
そう。で、担当さんからちょっとこういうことになりましたので、次の引き継ぎの会社の方とまた打ち合わせをっていう。メールでね、出版事業の引き継ぎ先が決まりましたということで。で、関西人となってる法律事務所に電話入れようとしているところに、文書が来て読んでみると、社名を見たら本当に笑ってしまいました。社名が、ツーバージンズ。
うん、
はいはい。
ス
ーパージンといえば、ジョン・レノン・ヨーコーノの幻のアルバム。あ、そうなんですか。うん、
ですね。
はい、はい、
はい。日本では発売できなかったっていうやつですね。
それは、日本のその、いろいろ、公序良俗に触れてしまう
という
。
あ、そう、そうです、そうです。ジョンとヨーコー完全全裸で立ってる白黒やったと思うんですけど。
うん、昔フルヌードで出るいうのももっと流行ったんですよね、70年代とか。ストリーキングなんかもそうやし、
あ、
ちょっと突き抜けてる人は一回全裸にならなあかんみたいな空気が、子供ながらにとテレビ見ててちょっともうなんだ必ず裸なんやなと思ってた。はい、まあビートルズもそういうのあったんですね。じゃあね、ちょっと私はそれ知らなかった
です。ビートルズではなくて、で解散してからの話ですね。
あ、なるほどね。
うん、
で松尾小屋さんもねビートルズファンでらっしゃるので、そのトゥーバージンズのね持ってたと。なるほど。じゃあ別にあと引き継いだ会社さんが特になんか変なおかしいというわけじゃなくて、お名前がそうやったりだけの話です、
ね、うんうん、というお話ですね。
そうですか。はい、秀和システムさん本当に残念ですね。でもね、
まあ、出版っていうのはもう厳しいですよね。
ねえ、三浦さんもお家の本棚には秀和システムさんの本あるんじゃないですか。
あると思いますよ。近くにあの本を別のところに置いてるので、すぐは見つからないですけど、はい、いっぱい買いましたね、技術本で ね、
うん、私も一回六角大王の本、これは秀和システムさんじゃないですけどね、別の本屋さんですけど、うん、あの書かせていただいたことで、でまあそのいろんな打ち合わせの中でいろんな話が今日聞かされて、うん、そのご自身で、まあ、3D とか、まあ、それに 3D に限らないですよね、オフィスアプリでも何でもいいですけど、うん、特化したアプリケーション の、 その専門家って言ってもいいぐらいの知識とテクを持った方って、
うん、
ご自身でやっぱ本売り込むそうなんですよ、
うん、
出版社の企画が立ち上がるの待ってたら遅いんですね、うん、常にクリアファイルに自分だったらこうするいうようなサンプル的なものを作っておいて、でも最初からもうこれ見せて、目次とざっとこのアプリで一冊本作るしてこんな感じです言
う
てね、
うん、
持ち歩いてるっていうのをなんか聞かされて、やっぱりそうやねんなぁと、自分から働きかけんとそういう本も出へんねんなぁってすごい思いました、うん、ワンボタンの声は、ね、本に出けへんかなと思ったこともあったんですよ、
うん、
剣もほろろでした。
あ、そう、
そう、
うん、
今電子書籍自分で買ったやつ一覧を見てて、いっぱい買ってますね、秀和システムさんの。あ、はいはい、で、あの 2,3 年前の AI の勉強してた時は、このディープラーニングの実践ハンドブックとか、画像のあの処理入門とかですね、この辺全部秀和システムさんですね。あとちょっと最近では、ブレンダーの Python 完全ガイドっていう、はい、秀和システムさんでしたね。はい、お世話になっておりますよ。
そしてですね、ちょっとツイッターのお話があります。ギガ人にありました記事で、ツイッター創業者のジャック・ドーシーが、Bluetooth で P2P 通信するチャットアプリ、ビットチャットを開発中。アカウント作成不要で、Wi-Fi やモバイル回線に接続せずに通信可能。という記事がありまして、 どんなアプリと今ちょっとわからないですけど、まずアカウント作らんでいいっていうところからかなり奇抜やなと思う。
うん、
つまりローカルで適当にアカウント名決めてしまってもそれで相手とやり取りができてしまう。
近くにいる人
が近くに、そうですね。
反応すると。だからそ
のトータルのアカウント管理の何かっていうのは存在しない。
うん。
P2P やからね。でも P2P やったら誰かがノードにならなあかんようになるんちゃいます、
ね、それがどっちかなのか両方ノード扱いでこう保管し合うのかっていうのは仕組みがわかりませんけども、うんうん
まあまあね、いずれにせよ Bluetooth が届く範囲、
うん、
Wi-Fi はいらんって言ってますもんね、
うんうん
うん、20メートルぐらいですか、うん、じゃあ、
うん、
だから学校とか会社みたいに人が密にいればなんとかなるけどね。
なるほど。最大300メートルって書いてますね。
それはでも見通しでしょ、きっと。
あ、そうです。Bluetooth のリレー接続によって300メートル以上離れて
る。あ、そうか、じゃあ途中にいっぱい挟んでいい、
ね、うん、みたいですね。はい。
え、挟むって、このアプリをインストールしてる。
そう、そういうことでしょ、
うん、そういうことだと思います。
で、
うん、中継っぽくなるんですかね、
う
ん、
勝手になるっていうことですか ね、
これね、
その長文とか無理なんじゃないですか。メッセンジャー的に使うだけじゃないですか。だってそんな画像から何からいろんなものを捨てしまって Bluetooth で接続してたらもうみんな待たされて待たされて。
そうですね、
まあ、そうでしょうね。
文字中心のチャットなんでしょうね、
なのかなと思う。あと結局ローラと近い思うんですよね。 LORA で書いてローラってあるじゃないですか。知りません。Wi-Fi で、やはりお互いリレーで繋いでいけば、既存の電話回線は不要で、携帯電話が実現できるっていうので、もう実際作ってるんですよ、メーカーさんは。ただ、その、国によって認可とかいうのはあるから、実験段階が進んでないけど、リリゴーとか中国のメーカーとかも製品みたいにして、実験で使えるものいっぱい出してるんですけど、それの Bluetooth 版なのかなって今ちょっとこれ見てて思ったんですけど。iOS 向けのベータテストは出てるそうですね。テストフライトを通してやってるっていうんですね。
うん、
で、開発者が自分で Android 版を構築することも可能です。なお、ライセンスはパブリックドメインとのことです。ということで。
うん、
素晴らしいじゃないですか。
出ちゃったんですね。
ねえ。これでもなんか悪いことにまた使うような人もいるそうで怖いですけどね。
まあ、そう
ね。こんなものを一緒に混ぜられてしまってね。受け取ったりしたら。結局通信もの作るっていうのはセキュリティもそうやし、どこまでクリアして実現できるか、そこが肝ですね。
そうですね。
うまく使えばイベントごとで集まれて、うんうんうん、バーっといろんな情報をやり取りして、
うん、
追加情報ですみたいなものを、
うんうん、
アプリ経由でやるみたいなこともできそうで、面白いは面白いですけど。
あれ試したことあるんですよ。アップルのあのアップルウォッチにも使えるあのトランシーバーの。
なんか最初の方ね、はい、話題になりましたよね、
はい。トランシーバーっていうアプリ。
あれでしたっけ、あれ。
あ、まだありますよ。私、うちの iPhone に入ってますよ、これ。あ、ハルさん呼び出しできるわ、これ。ハルさん呼んでみよう。ハルさん、会話が可能かチェックしていますって。
これ、Apple Watch じゃないとダメなんちゃいましたっけ。
でも、ハルさんのアイコン出てたってことは、呼べるからだったんちゃうかな。
iPhone からですか、それ。
いや、Apple Watch から。
Apple Watch です。iPhone に。
会話に出られませんって。
Apple Watch 私、今つけてないから。ですかね。
あ、そうですか。
それ多分、はい、使ったことあのすごい出た直後ぐらいに山村さんと使ったのが最初で最後やと思いますね。
あ、なるほどね。はい。いいじゃないですか、思い出で。思い出のトランシーバー。それこそ3年前の今頃ですが。さあ、ツイッターの後の X についてのニュースもありまして、IT メディアさんの記事ですが、X のリンダ・ヤッカリーの CEO が辞任表明、マスク氏はこれまでありがとうと一言。という記事が出ていまして、リンダ・ヤッカリーノさん御年61歳全然知らんかった。
うーん、
で特に辞任の理由は説明していないそうですが、米 XAI の AI チャットボットグロックが人種差別的なコメントを繰り返し非難を浴びてオフラインになった数時間後のことって言ってるから、その影響で辞めるっていうのかなって思えなくもないですね。
この方は確か2年ぐらいしかやってはらないんですよね。
そうですね、確かに。
なので、うん、ちょっと短すぎるんじゃないかなという気はしますので、何かあったのかなというところですね。
気はしますね、うん。イーロン・マスクさんのビジョンに長年インスピレーションを受けてきましたと。X 上で問題が発生するために言論の自由を守ることは非常に重要だとポストしてきたという記事にはありました。後任がどなたっていうことは何も記事では出てないので、
うん、
これはちょっと分かんないんですけど、新しい X はまた行くんでしょうか。 三浦さんが X に戻って来られるぐらいのこういいことが起きるといいですね。
そうですね。その時はイーロンがいなくなった時ですかね。
そこでイーロン改心したよみたいなこと、うん、ないかな。
ないね。まあそれこそね、まあやめとこう、この話は。はい、やめます。はい。
まあでも私も X 好きで相変わらずポストはしてますんでね、うんうん、時々皆さんまたねリプライしてください。皆さんこんにちは、ルールールーです。今日は私のやり直したものをお届けします。最近ついに MacBook Air をゲットしました。やった。早速ファイナルカットプロで動画編集して書き出しボタンをポチッとな。うん、うんともすんとも言わない。何回押しても無反応。え、これ壊れてるの。まさかの初 Mac 早くもトラブル。これまでの Windows マシンならエンコード始まると CPU ファンが爆音でうなりを上げ、終わるとファンもスヤーって感じだったんです。ファンの音イコール仕事の証。音が止まったら終了。まさにワークの BGM。 でも MacBook Air はずーっとシーンとしてる。え、仕事してるの。しばらくしてハッと気がつきました。そうだ、 MacBook Air にはファンがついてないんだった。ファンの音に頼ってた自分に脱帽です。画面をよーく見たら書き出し中の小さな文字がちらりと。こいつは静かに、そして確実に仕事をこなしていたのです。初めての Mac に浮かれて全然気がつかなかった私、 Apple II を買えなかった数十年の恨みも吹き飛ぶ初 Mac の静かなるパワーに感動。やっぱり新しい世界はワクワクしますね、とルールールーさんからコメントいただきました。ルールールーさん、コメントいただきましてありがとうございます。テンション高めなんで、うん、きっと若い方かなと想像したんですけど、アップル2買われへんかったっていうことで、うん、いや違う違う、
そうですね。
で、
うんうん、
でもアップル2からずっと Mac を買いたい買いたいと思い続けてはったんですね。
ね、
なんででしょうね。なんか買えない理由があったんですか。
なんかいろんな力関係で Windows を買わざるを得なかったのかもしれないですね。
そうね、どうしても仕事でもう Windows が必要で、
ルールールーって、あ、違う、ランランルーやな、あれ。あの、ほら、マクドナルドのドナルドが、ランランルーって言ってやるの知りません？
もう、
いや、ランランルール検索してください。絶対わかるから。
ランランルー。
もっとマクドナルドのドナルドが使う、嬉しい時に発する言葉やポーズでしたって。
へぇ。
ルールールーってなんかこう、あるのかな？ユキサオリさんかな？それはね、ルールルルルって言
われてたんだけど、
すいません。あの歌ってね、最初ラジオ番組のテーマ曲やったら知ってます？
知らなかった。
あれなんかね、深夜のそういう、ちょっとこう、しんみりくるようなラジオ番組があって、それのテーマ曲に単にルールルルルって歌ってるだけのものを作ってたらしいんですけど、それがあんまりにええから、レコードにしよう言った時に歌詞考えてつけて、アナシア歌になったそうなんですよ。
へー、
うん、ユキサルさんいいですね。年いくつやねお前って言われそうですね。すみません。いや、あんな感じの人いいですよね。も
う、
まあまあそれ、お二人の年から考えたらそれはおばあちゃんって感じになるから、まあ、あれかもしれんけど、まあ、
それは人それぞれ、
はい、うん、ね、そうそうそうそう、ハル、うん、さんなんか女性アイドル好きじゃないんですか。
私前も言ったかもしれないですけど、昔からアイドルを好きになったことがないんですよね、
うんうん、当然三浦さんもないとおっしゃるんですよね、きっと。
うん、そうなんですよ、ないんですよね、うん。
まあ、なかなかね、アイドル好きな人にはなかなかこう人にはこう分かってもらえないもどかしさもあると思いますけど、うん、どうかその好きな気持ちはずっと維持してください、は
い、いや、うん、その、はい、ルールールーさんとはあんまり関係がない、はい、
関係ないな。そうですいや、ルールールーさんもひょっとしてアイドル好き、このノリやったら絶対なんかアイドル好きですよ、きっと。
じゃあ次はアイドルについてなんかコメントをなんか、ね、ルールールーさんお願いします。
はいはい、はい。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac、iPhone、iPad、Apple Watch のやり直しになったもの。 MacBook Pro に自分でメモリーを増設したもののトラブルが続いてやり直しになったとか、 iPad で最高のイラストを描いた翌日データを間違って消してしまって泣きながらやり直したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年7月のマグネットは7月30日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は7月19日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。